今日は聖書の中の聖書、あるいは小さな聖書と言われているヨハネの福音書3章16節から、神様の愛はどのようなものかということを学びたいと思っています。暗唱聖句で暗唱しておられる方も多いと思いますし、その御言葉は分かってるよと、何回も聞いたよというふうに思われる方もあるいはいるかもしれませんが、実はこのヨハネの福音書3章16節の中に、聖書全体のメッセージがコンパクトに集中的に記されているとっても大事な聖書の箇所なんです。ですからこのヨハネの福音書3章16節を通して創世記にまで遡ることができる。イエス様のご生涯全体、もちろん十字架と復活に触れることができ、またやがてイエス様は昇天されて再臨をされ、新しい天と新しい地、縁の世界が開けていくわけですけれども、この黙示録にまで至ることができる、このヨハネの3章16節の一つの入り口というか切り口をとして、そのようにこの壮大なスケールの世界が開けてくるのではないかと思います。日本語ですと、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたというふうになりますが、もともとのギリシャ語もそうですし、英語、ドイツ語など、いわばヨーロッパ系の言語ですと、主語があって動詞が来るわけですね。つまり神は愛された、そのようにつながっていくわけであります。まず神はという言葉が出てまいります。この神様は三位一体の神様であります。唯一の神でありますけれども、父、御父、御子、御聖霊という3つのパーソナリティを持った、しかしバラバラではなくて愛の交わりにおられる三位一体の神様のことを言っているわけです。ヨハネの第一の手紙の4章16節を見ますと、神は愛です、神は愛なりと言っています。つまり神様が私たちを愛する前に、三位一体の神様として愛の交わりの中に結ばれている、交わりを持っておられるということを意味しているわけですね。イメージが湧いてくるでしょうか。ちょっとこう永遠の世界というか天上の世界というか神様の世界ですから、なかなか想像するのは難しいですけれども、神は愛です、この教会でまた秋から再開いたしますけれども、光の園というその子どもさんたちに対する御言葉を伝える、また遊んだりするクラスがありますが、そこで、ひよこ組っていうの、一番赤ちゃんから、0歳児でしょうかね、暗唱聖句、神は愛です、こういうんですね。なかなか愛です、素晴らしいですね。神は愛です。で、この神様が、はじめに神は天と地を創造された、 これも創世記一章一節。今日申し上げる御言葉は本当に聖書の中の基本的な、皆さんに理解し覚えて味わっていただきたい御言葉がたくさん散りばめられています。はじめに神は天と地を創造した。創造の神様であります。そして一章の27節28節になりますと、創世記ですね。神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に創造されたとあります。続いて、神様が人間を神の形に姿に作り、そして男と女に作られたということですけれども、それはなぜでしょうか。この天地創造の中心は人間の創造なんです。で、神様はこの人間を男と女に作って、産めよ増えよと、そして地に満ちよ、地を従えよというふうにおっしゃいました。それは神様は目に見えない霊的な存在ですから、人間がこの地上に置かれて、そして神様がお作りになったこの地をですね、そしてその中にあるその全てのものを、神の愛を知っているものとして、神の御心を知っているものとして、それを治めるべく人間を信頼して、そして委ねたわけです。そのためなんですね。ですから神の形に作った。で、男と女に、そして我々の似姿に作ろうと、まあ神様のイメージですね。だから人間を見ると本当は神様をイメージできるはずなんです。まあ皆さんの、例えば昔小さい時からね、知っているこうおじさん、あるいは昔近所に住んでた人が、ああ君はお父さんそっくりだね、君を見ているとお父さんのことが思い出されるよ、イメージされるよっていう、言われることがありますね。まあ私もだんだん年を取るに従って、父に似てる、父を知ってる人、いやー圭吉さん お父さんに似てきたねっていうか、ふうに言われることがあります。まあ嬉しいような、ちょっと違うんだけどなと言いたいところもありますけども、だから人間を見れば、人間を作りになったこの神様をイメージできる。そして人間は神様の御心に従って、神が作られたものを治める、愛を持って治めるように、神様から期待され、信頼され、愛され、委ねられたわけですね。神は天と地を創造し、人間を神の形に創造されました。しかし創世記3章を読みますと分かるように、蛇、その背後にサタンがいる、悪魔がいると思います。あるいは蛇イコールサタンなのかもしれませんが、神の言葉よりも悪魔の語る言葉の方に耳を傾け、神の御言葉を退け、そして悪魔の言葉に従っていったんです。恐るべきことです。神様は彼らが悔い改めるように、お前たちはどこにいるんだと、あなたはどこにいるんだと 声をかけましたけれども、アダムもそして妻のエヴァも自分が罪を犯して申し訳ありませんでした、悔い改めますとは言わなかった。妻が、蛇が、神様が人のせいにしたんですね。そして、神様の憐れみによって、イチジクの葉っぱではすぐ枯れてしまいますので、腰の覆いを作っていたんですけれども、神様は皮の衣をアダムとエヴァに着せてくださって、その上でエデンの園から追放したんですね。これは神様の正義のためでありますけれども、とともに神様の愛から出たことなんです。なぜならばエデンの園にいて善悪の知識の木の実を食べたんですけれども、その上に命の木の実まで食べて永遠にこの罪を犯した状態でいるということは滅びにつながるわけです。ですから神様はこのエデンの園から人間を追い出して追放してさまよわせたわけですね。それがこの人間の創造と堕落であります。2番目に考えたいことは、神は世を愛されたということです。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。世というのは私たち人間であります。本来ならば神様のご期待に沿って神を愛し礼拝し、神が作られたものを先ほどから申し上げているように愛を持って治めるはずなのに、なんとこの人間は神に逆らって、そして罪を犯しました。本来ならば神様の怒りを受けて当然の存在であります。しかし神様はこの罪を犯した人間、この世を愛されたのであります。本来裁かれるべき、怒りを受けるべき存在を神様は愛された。旧約聖書においてレビ記、出エジプト記などでこの祭司たちがこの生贄を捧げるところが出てまいりますね。それは神様の前に罪を犯した人間が神様の前に出るために、この罪のままで出ることはできないわけですから、それで神様はこの人間に牛や羊やヤギやその他のものを犠牲の供え物として捧げるように教えたわけですね。ですから本来犠牲の供え物を捧げるのは人間の側であります。しかしこの御言葉は、神は独り子を与えたと言っているわけです。またこの供え物の犠牲については、時間の関係もありますので、またゆっくりと学んでいきたいと思いますが、新約聖書に出てくるこの捧げ物の中でですね、大体こう、ジョン・マーレーという人が、随分もう亡くなられた方ですけれども、神学書の中に書いてありますけれども、4つの捧げ物の種類があったんですね。1つは 生贄であります。もう一つはなだめの供え物であります。三番目は和解、和解するの和解、そして四番目が贖いという、まあ、そういう言葉が新約聖書には出てまいります。イエス様はこの生贄であり、なだめの供え物であり、また和解であり、贖いであった。本来ならば人間が捧げるべきものを神様ご自身がその生贄を、なだめの供え物を、和解を、そして贖いの供え物を与えられたわけです。だから私たちは今罪許されて神の御前に出ることが許されているわけですね。で、二つのことを申し上げたいと思うんですが、この神が実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、これは誠に驚くべきことなんです。私たちは慣れっこになって、あ、神様は愛なんです、神様は一人子をお与えになったんです、イエス様は十字架にかかったんです、復活したんですよね、まあ、当然のことのように、まあ、教会に5年10年と来ていれば何十回となくこう聞き続けているので、ある意味で慣れっこになってしまっている。でも実はこれは本来神様は愛だから当然一人子をお当てになって当然でしょうということではないんです。ありえないこと、驚くべきことなんです。もう愕然とするほどの出来事なんです。私たちはそれをこの当然のことのように神様は愛だからねっていうこの薄っぺらいところでこのとどまってはいけないんですよ。これは驚くべき神の考えられない御業なんです。第2番目に申し上げたいことは、この御子イエス・キリストをこの世にお送りになった、そしてイエス様はあの十字架におかかりになって、そして、まあ、7つの言葉を語ったということが聖書に書いてありますよね。まあ、ハイドンという人が十字架上の7つの言葉というのを曲にしてますけれども、その中で我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかというイエス様の叫びが記されています。あれはイエス様が弱音を吐いたとか苦し紛れに神様を呪ったとかそういうことではないんですよ。神様の御子が人になって、罪のないお方が罪人としてあの裁きを受けて十字架で苦しんで傷ついて、そして暗闇になっていく、その中でイエス様が叫ばれた、何の答えもなかった、少なくとも耳に聞こえる形では神様からのお答えはなかった。でもイエス様は最後に、あなたの御手に委ねますと言って、全ては完了したと言って息を引き取られたわけですね。正義の神が罪人を受け入れるにあたって、それがなぜできるのか、それは前回も申し上げましたように、神の義と怒り、そして神の愛から生まれてくるものが神の痛みである。そしてその痛みの究極の姿が イエス・キリストの十字架の上の痛みであり傷であり死であるということですね。私たちはですから、この神が実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたというのは、驚きをもって受け止め、また神様はそのためにイエス様はもちろんのことですけれども、父なる神もまた痛まれて、深い人間の救いのために痛みを覚えられてなさったことであるということを私たちは忘れてはいけないんではないでしょうか。3番目に、第一は神は、2番目は神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、3番目はそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるということであります。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであると、この3章17節には続いていきます。ここで問題になるのは信じるということですね。何を信じるか、御子を信じるということです。つまり御子イエス・キリストを信じる、あの十字架につけられて、人になって十字架につけられて息を引き取られ葬られましたけど、よみがえり天に昇られたこの御子を受け入れる、信じるということですね。で、私が今一番教えられていることの一つは、イエス・キリストと私は一体であるということなんです。私がイエス・キリストを信じて受け入れることによって、イエス様も私を受け入れていただいているんですけれども、一体とされているということなんです。これは神学的な用語を使うと、英語ではミスティカルユニオン with Jesus Christ、 イエス・キリストとの奥義的な、神秘的、ミステリアスですね。それはこう訳が分かんないっていうことではなくて、神様の奥義としてこのイエス・キリストと私は一体とされている。このこれからいろんな形で学ぶその救いというものは全部ここにかかっているんです。なぜイエス様が十字架で死んだことが私の救いになるのか、身代わりに死んだからねっていうだけじゃなくて、イエス様が十字架で死んだ、傷を受けられた、命を捨てになった、そのことが私と一体になってるわけですね。つながってるわけです。私が裁かれた、キリストが裁かれたんですけど、キリストが死んだんですけれども、私もキリストと共に死んだ。キリストがよみがえった、私も共に新しい命によみがえった。キリストは天にお帰りになった、これは先週も語っているところですね。同じことを語ってます。私もまたキリストと共に天に置かれている。これは全部この私たちがキリストと一体であるゆえに聖霊を受け、神の子とされ、 また清い歩みをすることができるのはキリストと一体だからなんです。頑張れというふうに神イエス様は言ってるんじゃないんですね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと、まあ、今年の初めに学びました。こんな状況を喜ぶことはできるでしょうか。でもその後にキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。キリストイエスにあって、エンクリストという言葉ですけどね、キリストにあって、キリストはこの中で、この世の中でも、まあイエス様は人間としてこの地上におられた時にはいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝しておられたと思うね。私たちもまたキリストと共に一体のものとして、そのキリストの喜びを我が喜びとする、キリストの祈りを私の祈りとする、キリストの感謝の神への、父なる神への感謝を私の感謝とすることができている。すべてのことがこのキリストとの一体性から生まれてくるものであります。最後にペテロの手紙第1の2章の24節から25節をお読みして説教を終わりたいと思います。今日語らせていただいたことを非常に、まあ、ペテロがですね、明確に語っているところです。第一ペテロ2章24から25、キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。神は実にその一人がお与えになったほどによう愛された。じゃあイエス様はいやいやながら十字架についたのか、じゃなくて自分から進んで十字架の上で私たちの罪をご自分のものとして負われた、まあ、ここにも一体性があるわけですね。それは私たちがこの罪を離れて神の義のために生きていくため、そのために問題になっているのが私たちの罪のゆえに傷を負っているわけです。その打ち傷はイエス・キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたと言われているわけです。私たちは羊のように迷い罪の中をさまよっていましたが、今は大牧者であられる神様、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てると言われたこのイエス様によって、私たちは牧者であり監督者である方のもとに帰った。永遠の命とは交わりです。つまり三位一体の神様のその尊い交わりの中に、御子イエス・キリストによって私たちはこの方と一体とされているものとして、この三位一体の神様のその交わりの中に、神の家族の一員として私たちは迎え入れられた、神の子として迎え入れられたということなんですね。永遠の命、そのようなものがキリストを頭とするキリストの教会、体なる教会として今礼拝を支えているわけです。 お祈りをしましょう。父なる神様、ありがとうございます。このような汚れたものに御子イエス・キリストをお送りになり、イエス・キリストの十字架と復活により、このイエスを信じる者に与えられたさまざまな祝福、特権、恵みは、イエス様が私と一体となってくださったことから私たちに伝わってきている、私たちのものとされているということを学びました。しかしそのために神は実にその一人子をお与えになりました。それは大きな痛みであります。しかし神は愛のゆえに私たちを神の子供として迎えるためにその犠牲を払ってくださった。そのことを私たちは当然のこととして受け止めるのではなく、驚きとまた神の痛みを覚えつつ感謝して受け入れることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。